日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まず電車に関する情報ですが、都営三田線、巣鴨駅で保安装置の点検を行っている影響で現在全線で運転を見合わせております。この影響で東急目黒線との直通運転も中止となっております。都営三田線、東急目黒線ご利用の方ご注意ください。通勤通学の、ね、影響が出る時間帯にかかってきますので、また電車の情報入り次第お伝えしてまいります。今のところ見込み等々は入ってきていないというところで、運転を見合わせているという都営三田線であります。さあ、1月17日です。朝ぼら系で上柳さんもね、話して、いらっしゃいましたけれども、阪神淡路大震災から25年の、日を迎えたということであります。私自身はあの当時は中学1年生、もう本当右も左もわからないという感じで、横須賀に住んでましたんで、こっちで報道を見るしかなかったんですけれども、朝起きてみて、テレビのニュースを、親父が朝ね、仕事の準備しながら見てたんですが、もう本当何が起こってるかわからないと、ヘリの映像しかなかったというようなところでした。新業アナウンサーは生まれてはいた、
生まれてはいるんですよね。2歳
か、
はい、
93年生まれか、
92年ですね。
92年生まれか。
でもうっすらぼんやり記憶はあって、大阪に親戚が住んでいまして、で何が起こってるかは理解してないんですけれど、母がすごい軽装でこう電話をかけている姿っていうのはすごく覚えてるんですよね。
なるほどね。本当うちは遠い親戚は大阪方面にはいますけれども、神戸に住んでる演者とかいなかったので、なんとなくこうふわふわしながら見てたような感じもあったんですが、その後予備校の親しくというかお世話になった先生が実は神戸の長田の出身で、でその後僕ら卒業させてしばらく経ってから神戸で家業継ぐんだって言って帰ったので、それを会いに行ったことがあるんですよ。じゃあちょうど震災からだから10年が経つか経たないかぐらいの時だったんですよね。就職が決まって、それを報告がてらみたいな感じで、行ったりとか、大阪の局受けた時にもね、ちょっと会いに行ったりなんかしたんですが、あの当時ちょうどその復興住宅、大きなマンションとかね、建ち始めて、そこでその先生ももともと長田の商店街で漬物屋さんやってたんで、実家帰って漬物屋再起するからやるんだということで、そのお店とか見に行ったんですけどね、やっぱまだまだ空き地がいっぱい残ってたりなんかして、で大阪に泊まってて、そこからこう電車乗って神戸新長田の駅降りると目の前がなんか暗いなという感じがあって、それはそうですよね。まだ空き地が残ったんで、そこは光灯ってないということで、あ、そうか、これだけの被害があったんだって、そこで改めて実感したような覚えがあります。でその後震災20年の5年前に、この1月17日の日に取材に行くという機会があったんですが、その時からこう記憶をどうつなぐかっていうのがすごく課題になっていて、で当時は311東日本大震災からもう 4,5 年が経つと、記憶の風化というようなところが叫ばれ始めた時期でもあったんで、それも合わせて取材ということをいたしましたが、いろいろな形でこう記憶をつなぐっていうのの難しさをあの当時目の当たりにした覚えがあります。人と防災未来センターというね、ところが兵庫県、これは神戸市がやってるところですか。で様々なそのがれきであるとかも含めて、いろいろなものをこうありのままで展示をする、そこからいろんなものを学び取ってほしいというような施設もあるんですが、何しろ発災後すぐにそういったものを一度集めておくという必要があると。で、展示の方法だとかその後考えるというようなことでしかつなげないと。実物でつなぐっていうのはそうなんですが、もう一つ歌でつないでいこうというようなね、試みがあって、幸せ運べるようにっていう、これご存知の方多いと思うんですけれども、今ウェブなんかで見ることができますし、聞くこともできますね。この曲をですね、震災20年の時の追悼式だったか、その後お昼にやった記憶をつなごうっていうイベントだったかで合唱をしていたんですが、これこの曲はね、 聞いてるとなんか涙が溢れてくるなというね、地震にも負けない強い心を持ってから歌い始まるんですよ。だ最初はこの地震にも負けないとか、地震という言葉、あるいは傷ついた神戸を元の姿に戻そうというこの歌詞そのものもどうなんだろうねっていうような、そういう記憶って震災後すぐはむしろ忘れたいっていうところが多かったはずなんですけれども、でもやっぱ神戸の皆さんはそうは言っても忘れてほしくないんだと。でこれ辛坊治郎さんに言われたはっと思ったのは、この95年という年は117この阪神淡路大震災があった2ヶ月後に、我々東京の人間は地下鉄サリン事件を経験してるんですよ。でそこで報道と世の中の流れがガラッとがあってオウム一色になったと。俺たちはあそこで一旦忘れられたんだよって辛坊さんは強く言ってたんですね。でだからこそこう記憶をつなげる努力の難しさであったりとか大切さであったりとかっていうのは神戸の皆さん身に染みてるところがあるんだろうなということはすごく思って、なんかそう一つにつながった覚えがあるんですね。今日はそういう日であるということ。まあ日本放送でも様々な番組で、特にね、お昼1時からの金曜ブラボーの大橋さんは、もともと兵庫のご出身でもあるということですんで、まあその辺いろいろお話ししてくださると思います。今日のニュースですけれどもピックアップしてまいります。スタジオ長官各地入ってまいりました。まあ、この阪神淡路大震災から25年というところ、一面トップからね、展開するという新聞も多いです。朝日新聞、毎日新聞、それから東京新聞と、エピソードから、まあ、どういったことが起こったのかというのをこう引っ張ってくるという形ですが、記憶と教訓継承模索という毎日新聞の見出し、東京新聞も薄れる記憶どう継承というような見出しが当たっております。この、まあ、ニュースにつきまして、後ほど7時台ですね、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですけれども、ここではラジオ関西 AM 神戸、まあね、神戸を地元兵庫地元とするラジオ局であります、局舎も大変な被害を受けたというようなところでもありました。ラジオ関西の林アナウンサーと電話をつないで、今日の現地の表情であるとかも伺っていこうと思います。さあ、そんな中ですが、様々ニュースが出てきておりますが、これね、産経新聞一面トップで伝えてますが、本当はだから言わんこっちゃないというのが、昨日速報で入ってまいりました。新型肺炎、中国の中部湖北省の武漢、武漢で、発症が相次いでいるということが、まあ、12月の半ばに最初の症例が出て、そして年末から年始にかけてすでに、いろんなところで、まあ、海外のメディア通信に報じられていたんですが、で、この番組でも今週ぐらいにね、少し先週末と今週ぐらいに少しお話をしましたけれども、こうして、昨日の昼ぐらいに、日本でも発症者が見つかったというようなことが出た途端に、メディアはうわーっとこう報道しだすと、これが本当にいいことなのかと、何度もね、あの時も強調しましたけれども、そもそも論としては水際でどうまずは入れないような努力をするかで、もし入ってしまった場合には、それをこう局所的に抑えるということと、どういった症例があるので正しく恐れるということが重要だと思うんですが、なんといってもですね、巣は出たぞっていうと、こううわーっと大変なことが起こったっていうふうに報道することっていうのが果たして本当にいいことなのかと。で国内で初確認ということなんですけれども、今のところは、人から人への感染というのは完全に否定はされておりませんが、まあ、死者も出てますけれども、その方々っていうのは基本的に様々な症例をもともと持っていて、その合併症的なもので、亡くなった方が、昨日も出たので2人出たという、中国ではそういう報道がされております。で、日本国内での症例というのは1人なんですが、この方はまず武漢に、年末年始で行かれていた。でその時に、父から感染かというふうに産経新聞は書いてるんですけれども、どうやら、まあ、親類の方にこの新しい肺炎にかかった方がいらっしゃって、まあ、その方から、移ったのではないか、濃厚接触があったので、そうすると飛沫感染などで移ったとのではないかというふうに言われております。まあ、ここについてはまだ 正確にどういう経路で感染したかというところが出てませんの で、かつ、まあ、それが濃厚な接触であれば感染するけれども空気中にこうあるようなものでこうわーっと広まるというようなかつての SARS であったりとか、あるいは MERS というようなものとは今のところ感染の仕方は違うと、ね、なので、マスクをしたりだとか、まあ、手洗いうがいをしましょうというような、まあ、インフルエンザを予防するのと同じ予防方法で、まあ、今のところは対処が可能であろうということが出てます。まあ、正しく恐れるとともに、まあ、ここからさらに二次三次感染が広がっていかないように、そして、感染力が強い、まあ、二次三次感染で、こう数珠つなぎになっていくと、そこでどっかで突然変異をしてしまって、強い感染力を備えてしまう可能性もあるので、そうさせないように封じ込めていくということが、今必要だと、まあ、これ昨日厚生労働省なども、会見で言ってましたけれども、まあ、こうして正しく恐れるということが重要なのであろうと思います。まあ、それとこれ中国側はしきりに正しく対処したというふうに言ってるんですが、12月の半ばに症例が出て、でそれが、SARS に似たコロナウイルスであろうというようなことはすでになんか医療関係者の間では一部その、SNS、まあ、中国の WeChat とかそういうものが、流出しているのが あったんですけれども、すでに1週間前後でそういったことが分かっていたにもかかわらず、実際に発表したのは年末までかかっていると。でその上、30億人が移動するという、春節が間もなく旧正月がやってくるということまで考え合わせるとですね、ここは警戒レベルを当初から強めておく必要があったんじゃないかと、まあ、その辺の検証も含めて、やっていく必要があるとは思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、トランプ大統領弾劾裁判、阪神淡路大震災25年、新型肺炎、ロシア新首相、そして2020年の外交、世界を三宅さんに展望していただきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。阪神淡路大震災25年、まあ、様々いただいております。ラジコのね、リアフリーだとかを使っていろんなところから聞いてくださってんだなっていうのが本当によくわかるんですが、当時被災されたという方もたくさんメールやツイッターをくださってますね。タディさんです。震災の当時はその大小を問わず橋という橋が全て通行止めになった。物資も給水車もしばらく来なかった。自衛隊が動ける法的体制も何もなかった。多くを教訓にしてくれないと被害に遭った人たちは救われない思いだろうと、いただきました。まあそういったことを今日のね、新聞の紙面でもいろいろ出ております。まあどんなにインフラで整備をしたとしても最後は人を助けるのは人なんだと、ありがとうとかこんにちはとかおはようございますとかそういう挨拶をしてるだけでも、あこの人ここに住んでんだなと、あ この人朝毎日会ってた人がひょっとしたら危ないかもしれないなとか、そういうこう素朴な想像力っていうのはやっぱり日々の生活からっていうね、翻って今の自分の生活がどうなんだというと、確かに隣の人の顔もおぼろげにしか覚えてないよなと、マンション住まいなんかしてるとそんな、思いをいたしますね。さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。よろしくお願いします。先週お休みでありまして、はい、2週間ぶりとなりますが、ね、産経新聞のコラムを見ると、はい、シンガポールから
シンガポールとインドネシアに行ってきましてね。
そうですか、
うん、なかなか勉強になりました久しぶりで。
ちょっとその辺の話もまた後ほど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。 トランプ大統領の弾劾裁判がスタート。21日から審理へ。アメリカ議会上院で16日、トランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐる弾劾裁判が始まりました。大統領の弾劾裁判はアメリカでは3例目となります。トランプ氏の権力乱用と議会妨害について21日から審理を開始するということです。野党民主党はここから攻勢を強めていくというふうに報じられてもいますが、
ようやく、ね、年末に一応決定はしたんだけれども、はい、上院への送付はちょっと遅らせていた。
そうでしたね。
その最大の理由は、はい、上院の共和党というのはこれもできるだけ早く、ね、済ましちゃおうと、パンパンパンとさっさっさってやっちまおうと、
はい、
承認も呼ばないでね、承認なんか呼んだらえらい目に遭うじゃないですか、ね、というわけで、はい、その民主党がテレビ用の変なプロパガンダになるようなね、人民裁判みたいなことをさせないように、もう証人は呼ばないと、
はい、
でもそれをやったらね、あれだって裁判やんでしょ、裁判やって証人ないなんてありえないわけだという議論があって、
はい、
で実際には、共和党の上院議員の何人かはですね、いや別にあの有罪かどうかは別にして、証人呼ぶのは反対じゃないよっていう人もいるかもしれないと。あの特にあのトランプさん怖くない人ね、引退する人とか。
あ、そうか、次の選挙がないと思えば
ない人は強いんですよ。
う
ん、はい、あの再選したい人はちょっと怖いですね、
はい、
そうなると何が起きるかっていうと、もしかすると証人だけは呼ばれるかもしれないと。結果は変わんないんですよね。そうするとジョン・ボルトンさんとかいうね、どうもそのウクライナ問題じゃどう考えてもよく知ってる人が、
はい、
ついに喋るかもしれないと。本人はその召喚状があれば、つまり、
はい、
呼ばれればね、法的に呼ばれればそれはやってもいいよと、どうせ法的に呼ばれっこねえんだから行く気がないって言ってるんですけど、本当はね、そういう意味なんですけど、
はい、
だけどもしかしたら何人か共和党の上院議員が造反をすれば、造反というか、まあ、翻せばね、
はい、
人は呼べちゃうと。ということになるんで、まあ、これから一番関心があるのは、
はい、
その証人が呼ばれるかどうか、呼ばれた場合にその何を喋るのか、それがどの程度ダメージがあるのか、つまりあの無罪にはなりっこ、無罪になることはもう大体分かってるわけですよ。
有罪にはなかなか
有罪にはなれないですよ。問題は大統領選挙にどれだけ影響がある形でそのこの裁判が行われるかだと思いますから、
はい、
その意味では非常に政治的な裁判とは言いながら極めて政治的な動き、まあ、醜い動きも含めて繰り返されるだろうなと、まあ、下院で一回やりましたけど、
はい、
こっちの方が、まあ、あの本当の意味の政府関係者の承認が出るかどうかという意味では、重要だと思いますよね。でそれからもう一つね、トランプさんはね、もちろん、はい、あの無罪だって言うてるわけですよ。
まあ自信満々、
それは言うのはいいんだけど、はい、昨日の CNN なんか見たってね、要するに彼が個人的に使っているという形になっているジュリアーノさんというね、ジュリアーノさんというニューヨークの元支持市長さんが、
はい、
これがあのどうもウクライナに行ってですね、なんだああでもないこうでもないいろんなことやってるらしいんですよ、うんうんうん、でそれには当然あの仲間というか部下がいて、
はい、
でその部下の人たちは2人いるんだけど、ウクライナ系のアメリカ人だったかな、とにかく起訴されちゃったんだけど、なぜ起訴されたのになぜかインタビューに受けてるわけですよね。
お
で CNN でベロンと全部喋っちゃってるわけ。
ほう、
それで、まあ、あれね、大統領全部知ってんだよなんて言ってるわけですよ。
うん、
本当かどうか知りませんよ、
うんうんうん、
だけどね、ここまでまああのよく情報が出ててね、それはトランプさんは疑惑を否定するだろうけど、国民がそれをどう見るかっていうところはまだあるでしょうね。もちろんトランプさんの岩盤の、
はい、
支持者、これは 40数%、これ変わらないですよね、この程度じゃ。
うん、
問題は浮動票がどう流れるかということだと思います、
はい、これ民主党にとってはそのバイデンさんもこう絡むみたいなところで、
下手するとね、
返
り血浴びるから、
そうするとその辺の駆け引きみたいなところになってくるんですか。
そう、非常に見にくいと思いますね。
あ、
バイデンさんも長すぎてからね、副大統領とか上院議員が、
はい、
そういろんなことがあったから、
しがらみみたいなもの
も、それはあのなんかどっかでいろんなものが叩きや誇りの少しとは出てくるかもしれませんね。ということであまり楽しいことにはならないんじゃないかな、お互いにとってね。
どのぐらいまで続きますかね。
え、何が
これ、あの共和党は、
共和党はもとにかくできるだけ早く去ったってやめちゃいたいんです、
で民主党はそういう誇りがバイデンさんとか出なければどんどん伸ばしたい。
そうそう、だけどあの2月になるとこれアイオワの、
あ、あ
の、
はい、
大統領選挙の
いわゆる予備選
とかが始まる、はい、集団あ党員集会、
党員集会、はい、
ですからその順番は間違えちゃいけないと思います、
うん。まずはトランプ大統領弾劾裁判についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。阪神淡路大震災から25年、6434人が亡くなり3人が行方不明となった1995年の阪神淡路大震災は今日で発生から25年となります。そこで今朝は地元ラジオ関西 AM 神戸の方と電話をつなぎまして、25年前の震災当時の状況とこれからについて伺ってまいります。ということで現地で取材中です。ラジオ関西林真一郎アナウンサーと電話がつながっています。林さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まず林さん、今どちらにいらっしゃいますか？
神戸市が主催する 1.17 の、はい、追悼の集いの会場、神戸の市役所のですね、はい、南側にあります東遊園地におります。
このね、今もたくさんの方がいらっしゃると思いますけれども、どうですか、取材されていてどういった表情でいらっしゃいますかね？
まあ、25年、まあ、我々ついついこの節目ということを言ってしまうんですけれども、はい、20年の時は本当にそれこそ人が動けないくらいぎっしり大勢の方が来られてたんですね。でそれからちょっとやっぱり追悼行事も含めて少し少なくなっていきまして、で今年どうかなと思って見てたら、今年は去年とか一昨年に比べては多いですね。はい、
やっぱこのタイミングっていうのは改めてっていう方も多いんですね。
そうですね、先ほどお話を伺った女性の方、今大阪にお住まいなんだそうですが、その女性の方は前回来たのがやっぱり20年の時だったということで、なかなかこうお母さんがまだ神戸のご実家にいらっしゃるそうなんですが、
はい、
ご実家にはこう時々帰ってくるけれども、こういう集いになるとやっぱ節目のタイミングにどうしてもなってしまいますというお話をされていましたね。
私も20年の時は取材伺ったんですけれども、はい、本当人でびっしりという感じで、
ね、
黙祷のタイミングとかもはや動けなくなって、
はい、
という感じでしたが、あの時も感じたんですけれども、はい、結構ご家族連れでちっちゃいお子さん連れてらっしゃる方も多かったなというイメージがあったんですが。
そうですね、やはり20年の時っていうのは、まあ、一つここで区切りにしたいという方も中にはいらっしゃったようなんですけれど、親から子へ、子から孫へというような形でいらっしゃっている方も、はい、こういらっしゃったと私も記憶はしています。ただその後こう21年22年とかになると、
はい、
ちょっとやっぱこう20年のところで皆さんの思いがこう強かったのかなということで、ちょっと数が減ったっていうのは寂しいなって、どうしたらじゃあこの、まあ、追悼の集いだけではないんですけれども、
はい、
どうやって次にこう渡していくっていうことができるんだろうかなっていうのはこうやっぱり現地こう被災した地域にいると感じますね。
どうですか、林さんご自身はこの震災の時というのはすでにアナウンサーをされてらっしゃったわけですよね？
はい、そうですね、会社にはいなかったんですけれども、割と明け方までその日起きてて、
はい、
でふとなんか目が開いたらドーンと下から突き上げられて、こうこっち例えばあまり良くないんですけれど、
はい、
ワイングラスを手に持ってこうテイスティングする前にこうちょっとこう回しますよね。
くるくるく
るっと、あの手の上グラスを持ってこう傾けたりしてくるくるくるっと回しますよね。あんな感じでこういわゆるこう表現ちょっと不思議変な言い方になりますけれど、こねくり回されてるような感じですね。ぐるぐるぐるぐる、
洗濯機の中に放り込まれたようだとか、そういうような表現されてる方いらっしゃいましたね。
はい、それに近いですね。でそれが長く感じた方は1分半ぐらい、私は1分ちょっとかなっていう感じで、こういつそれが止まるんだろうっていうような形をこう思ってて、どうしたらいいんだろうこれはっていう状況でした。ただまあ私は幸い怪我もなかったんですけれど、例えばその家の中がもう一瞬にしてこう崩れて、
はい、
屋根が落ちたりとかって映られる方は、そういうことを考える余裕も全くない方も大勢いらっしゃったわけですから、 まあ、そう考えると、いろいろね、こう対策も今は進んできてはいますけれども、はい、あの時はやはりその神戸の一番こう被害の激しかった、大きかった、激しい揺れがあったところにお住まいの方でないとわからないことって、まだまだたくさんあると思うんですよね。
まあ、そうしたことを、まあ、語り部の活動だったりとか、さまざまつなげる努力をされてると思いますが、ご自身いろいろ取材なさって、こうどうこの継承ということをしていったらいいと思いですか。
あのよくまあ風化という言葉がもうね、震災数年からこう言われ始めてるんですけど、ただこの風化っていうのは、ある人から言わせると、取材してる人から言わせると、マスコミが作ってる言葉なんだって。風化っていうのは、地元の人にとって風化なんかしてない、マスコミが風化風化って叫びすぎだっていうふうに、取材してる人からもこういう声は実はあるんですね。だから、まあ、我々こう地元にいますので、はい、地元にいる人間は少なくとも、風化って言葉はあまり使いたくないし、私もあまり使いたくない、と思ってますし、あまり使わないようにはしてるんですよね。それと、今回25年ですけれども、はい、節目っていう言葉も、はい、これも結局マスコミだとかがどうしても使ってしまうので、
はい、
被災された方にとっては節目も何もない、やっぱりあの時から止まってるっておっしゃる方が多いんですよね、
止まっている、
ですからもう節目なんて関係ないです。で、はい、何人かの方にやっぱり今回の25年にあたって聞いてみると、
はい、
あっという間だったっていう方が多かったですね。だからやっぱ節目とか風化とかもう全くやはり関係ないなってことを、改めてそういう言葉を聞くと感じますね。
だからあれですよね、もうそういうなんかタイミングとかイベントごとではなくって、折に触れて思い出すことでもあるし、
はい、
それでこう何を学び取って、これからに備えていくかっていうところがきっと大事なんでしょうね。
そうですね、今日は実は高校生の方にさっきお話を聞けたんですけれどね、で、なんで来てるんですかって聞くと、やっぱり学校の先生とか、それからやはりまあ地元、こう神戸と兵庫県内の学校ですので、
はい、
まあ、震災のこう近づいてくると、その日が近づいてくると、やっぱそういう話がこう自然に出るんだ。で、なんでじゃあ来るんですかって聞くと、伝えていかないからですか、行かないといけないからですかって伺うと、いや、そうじゃなくて怖いんですと。
怖い
地震にやっぱ会いたくない、怖いんです。で、怖いっていう言葉は一つこれやっぱりキーワードになると思うんですよ、伝えていく上で、大丈夫だよ、みんな助けてくれるからではなくって、地震というのは揺れたら怖い、はい、怖いから、じゃあどう備えるのかっていう意識を、ちょっとまあ厳しい言い方しますけど、そういう意識を持っていかないと自分のこととしてなかなか捉えてもらえないのかな。だから今日お話伺った女の子、女子高校生お二人でしたけれど、
はい、
じゃあそのために怖い、だから怪我したくないし危ない目に遭いたくない、だからどうやって備えようかっていうことを考える。で、突っ張り棒をやってるとか、例えばスマートフォンの充電器は必ず持ち歩く、水の備蓄は家でやってるとかっていう話がポンポンポンってやっぱり出てきたっていうのを聞いたときに、そうか、やっぱりこうあまり難しくその伝えなければいけないとか継承ってことを言うんじゃなくって、
はい、
もうちょっとシンプルに、本当に大事なことって何かって、命を守るために、自分の命を守るためにどうしたらいいんだろうっていうところを一番考えるっていうのが、もう継承につながっていくんじゃないかな。やっぱりみんな大事も死にたくない、怪我もしたくない、守りたいと思うわけですから、それが一番のキーワードなのかなっていうのを、今年になって私は感じてますね。
なるほど、わかりました。林さん、本当に朝早くからどうもありがとうございました。
はい、
ラジオ関西 AM 神戸林慎一郎アナウンサーと電話でつなげました。AM 神戸のサイトにはね、どういった報道をしていたのかなどを全部こと細かに、載ってますんで、ぜひご覧いただければと思います。あの時どういった報道をしていたのか、
おっしゃる通りですよね、この記念日でも何でもないんですよね、
はい、そして、もう一つのニュースですけれども、新型のコロナウイルスです。国内で初の感染者を確認ということで、これは湖北省武漢で、まあ、年末から年始にかけて流行っているぞというのを海外のメディアなどは報じていたんですけれども、はい、日本でも感染者が一人、まあ、中国の方で武漢に渡航されていたという人ですけれども、30代の男性が確認されたということだそうです。
ね、阪神淡路大震災の時もそうですけど、基本的に危機管理をどうするかということですよね、はい、でこの SARS の時ね、 あの時私、はい、北京にいたんですよね。
そうでしたか、う
ん、それで大使館中も本当にあの SARS モードになって、うん、いろんな人が日本から来て、はい、そして、まあ、あの北京に住んでた人もしくは中国にいた人はみんな、うん、日本に帰りましたよね、
はい、
そして、まあ、隔離出されなかったけれども、まあ、自宅にいてくださいと、
外出ちゃダメです
と、うん、そうするとね、うちの女房も実は帰ったんですけども、娘と一緒にね、
はい、
なんかね、うん、なんか白い目で見られるのよね。それはまあしょうがないんですけども、それは病院持ってるかもしれないんだから。だけど過剰反応してね、非常にあの、うん、辛い思いをしたそうですよ。
はい、
ですから今回ね、このどのような形になるか分かんないけれども、帰ってきた人も被害者ですから、ね、その人たちの気持ちっていうのもある程度分かってあげないと、帰ってきてまた辛い思いするってことにもなりかねないっていうのは私の経験でしたね。
何か正しく恐れるというか、そうですよね。まず水際で抑える。で、発生した場合は正しく恐れていくっていうのは。
そして最悪の場合、うん、常に考えておけば、そんなにパニックしないで済むんだと思いますけどね。
この時間、外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、教えてニュースキーワードです。ミハイル・ミシュスチン。ミハイル・ミシュスチンさん、というのは、私も人のことは言えないんですけれども、俳優のショーン・コネリーさんのような、まあ、頭頂部が非常に輝いた髪型をされている。
髪型になってねえじゃないですか。
あ、おっしゃる通り。
あなたはまだ大丈夫。
おっと、はい、そう、踏みとどまっております。はい、この方、かっぷくのいい53歳の男性なんですが、ミシュスチンさん、非常にこのアナウンサー長さのお名前、どういった人物なのか、こちらのニュースです。ロシアのメドベージェフ首相の内閣総辞職に伴って、プーチン大統領が後任の首相候補として提案していたミハイル・ミシュスチン、連邦税務局長官について、下院は16日本会議を開き、賛成多数で同氏の首相就任に同意しました。また、プーチン大統領もミシュスチン氏を首相に任命する大統領令に署名をしております。ミシュスチン氏は今後組閣に着手し、プーチン大統領の承認を得て新内閣を発足させるということです。2010年から税務局長官を務めたこのミシュスチン氏、政治的には無名でしたが、プーチン大統領は実務能力を評価したとみられております。これはこの先、新業アナウンサー、ニュースでミシュスチン首相だよ。ミシュスチン首相。
さっきうまく言ってたじゃないですか。
いや、もう最新の注意をもらいました。本当恐ろしいよ、
恐ろしいですね。
さて、このロシアの動きですけれども、宮城さん、
まあね、報道されているように陰性だ、じゃないかと、
はい、
まあ、どう見てもそんな感じしますよね。政治的に無名で、
はい、
実務能力を評価したって言うんでしょ。
そうのよう
です。ってことは野心がない、安全牌、安全カードだということですよね。
はい、
ということは、あのプーチンさんっていうのは非常に賢い人だから、
はい、
あんまりむちゃくちゃな法律的にね、ちゃんと一応ルールは作ってそれを守るって感じじゃないですか。
うんうん、
で一回ね、禁じてやっちゃって、
はい、
一回首相になって、
首相になって、
でまた大統領になって、
はい、
そんな手何度も使えないでしょ。そうすると、まあ、そろそろね、
はい、
まあ、第一線から退いたふりをするけれど、
うん、
ね、そしてこの次の大統領の権限を弱めていて、
はい、
そして自分が、まあ、操り人形とは言わないけどね、このミシュスチンさんをですよ、
はい、
誰でもいいんだけれども、
はい、
うまく操ってやっていこうとしてるんだろうなと、まあ、普通はそう思いますよね。ですから私はロシア語の専門ではないから、この人がどういう人かは必ずしもわからないけれども、
はい、
まあプーチンさんまだまだ野心がある。しかし状況は決してその彼の人気がバーッと上がったかって高まってるわけでもないしね。そして経済制裁も効いてるだろうし、
はい、
そうするとこういうオプションっていうのは、まあ、一つの可能性としては彼が考えてきたものなんだろうなという気がしますね。
まあ、税務局長官、まあ、経済系の人ってことはやっぱりその経済制裁も含めて立て直さなきゃいけないっていうのもあるんですかね。
そういうことでしょうね。まあ、だけど ということは、この人を選んだってことは外交は全部自分がやるよと、
なるほど、
いうことじゃないですか。どういう形で残るか知らないけどもね、
それからそうなると今まで首相やってたメドベージェフさんというのはこれ失脚したことになるんですかね。
失脚じゃないでしょう。彼を失脚させたらまた何喋るか分かんないわけだから、
なるほど、
これはちゃんと置いとかなきゃいけない。だからどこにしますかで、まあ、報道によれば国家安全保障会議の副議長になるんだっていうね、はい、なるほど、うん、まあ、あのどうせ議長は自分だしね、
議長はプーチンさん、
うん、自分の言うことは聞くだろうし、
はい、
変なところで変なこと言わないようにと考えると、まあなるほど、いろいろ考えてんだなと思いますね。
この外交とか安全保障ってことは軍事の部分は手放さないっていうのは、
うん、そういうことでしょうね。
なんか鄧小平氏によく似てるなと思ったんですが、
かもしれません、まあ、中国とはちょっと体制が違うから何とも言えないけど、実質的にはそうでしょうね。やっぱりあの権力は重厚から生まれますから。
あ、なるほど、まあ、共産権の国というのは
共産権の国だから、
もともとは、
はい
はい、今日のキーワード、ミハイル・ミシュスチンでした。さあ、メールやツイッター様々ニュースについていただいておりますが、まあ、やはり今日1月17日、はい、阪神淡路大震災についてもね、いろいろいただいてます。先ほどラジオ関西 AM 神戸の林慎一郎アナウンサーと電話をつないでお話を伺いました、はい、まあ、その中でね、あの林さんが取材していて、うん、まあ、女子高生の方々だから震災の当時はまだ生まれてないという子たちが怖いというふうに言っていたと、
う
ん、でそれについてですね、ツイッターで左膝をリハビリさんからいただきました、はい、女子高生が言った怖いっていう言葉、自身の命の危険もあるだろうけれども、自分の家族や友人恋人を失う怖さもあるんだと思います、うん、当時会社の同僚が被災し家族を亡くした話を聞いた時の同僚の顔が忘れられないんですと、うん、いただきました。
私も同じあのような同僚がいましてね。
そうでしたか。
やっぱり、ああそうだよなって思いましたね。やっぱり住んでないから、
はい、
全ては知識できましたね。だけど、その人から話を聞いて、あ、妹さん亡くなったんだけども、
あ、
本当にそれは辛いわ。ですから怖いという気持ち、そしてこの備えなきゃいけないっていう気持ちね、
はい、
にうまくつなげていただかないと。とにかく、あの時はね、
はい、
政府は動かなかったしさ、大変だったんだから、ね、まあ、随分進歩したと思いますけど、
うん、はい、
しかし失われた命はね、帰ってこないんだから、ですからその意味ではやらなきゃいけないことはまだまだいっぱいあるということじゃないですか。
そうですよね。それが亡くなった方の気持ちに応えるというか、
そういうことですよね。
お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。さあ、続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープア
ップ。速攻やね。
速攻
は参った。
エイクイック、
エイクイックだね。
エイクイック新安保60年、ということでですね、1月19日で1960年に交わされた、まあ、岸内閣当時に交わされた、うん、ね、いわゆる新安保と呼ばれるものから、うん、今年この週末で60年を迎えると、うん、まあ、まあ、節目と言っちゃなんなんですけれども、うん、そういうことになりました。で、三宅さんにこの60年の、まあ、アメリカと日本の関係であるとか60年安保、ね、これについて伺ってまいります。
まあ、結局60年といって前半後半で分けると、
は
い、まあ、30年前ですよね、30年前って言うと1990年でしょ、
はい、うん、そうですね。
1月19日か、はい、19日か、
その
時はね、私は、北米局の安保課にいましたから、
ほ
なんかお祝いをした覚えがあります。あ、
そうなんですか、
それで、まあ、それはその頃はね、
はい、
新安保と言われた、まあ、1960年の、まあ、あの時代を引きずっていて、
はい、
まあ、日本でできることも限られていたし、
うん、
まあ、ある意味では依存度は高かったですよね、
アメリカへの依存度、
そういうことで、うん、ところが面白いことにっていうか、これもまああれなんでしょうね、一つの偶然なのかもしれないけど、1990年の8月2日でしたよね、
はい、
確かサダム・フセインがクウェートに入っていって、その時ももちろん安保課にいたんですけども、
はい、
それで91年に湾岸戦争が始まるわけですよね、
はい、
その後どうでしたか。もうとにかく やれることが限られて、日本は やっと130億ドルをね、はい、出したらば、これはトゥーリトル、トゥーレートだと、少なすぎる、はい、遅すぎると、
うんうん、
まあ、まあ、その意味では構造的に最初の30年間というのは、
はい、
日本が対外的に何にも安全保障について自分で何にもできない状況があった。うんうんうん、その後ですよね、
はい、
初めに国連平和協力法っていうのを、
はい、
出したんだけど、これ見事に、国連と平和と協力だから絶対取ると思ったら全然取らなくて、
取らなかった、
こけて、
はい、
その後 PKO 法が出来上がって、はい、さらには私はこれ直接関与したんですけれども、
はい、
周辺事態法があって、これからこれが何年だかな、99年か、
あ、
それからつい最近の安保法制ですよね、はい、
平和条約、
まあ、ようやく日本も一人前まではいかないんだけど、まだ、
はい、
しかしそれなりの安全保障に関する、まあ、いろいろな法整備が進んだと、
うん、
まあ、そういう意味では30年前と比べても、
はい、
大きくこの後半の30年は変わっていった時期だなと、まあ、振り返ってみると思いますね。
まあね、これちょうどその30年の節目っていうのが、まさに冷戦が終わる、そことも被ってくる。
そうなんですよ。ですからその意味では、まあ、当然冷戦が終われば構造が変わり、
はい、
そして日本もその冷戦というのは非常に安定した時代ですからね、
うんうんうんうん、
ソ連とアメリカががっぷり四つで横綱が組んでるようなもんだから、はい、めったに動かないわけですよね、
うん、土俵中央
と、だけどそれが終わっちゃったらね、うん、
はい、
今度はもうちびっこ相撲みたいな、あっちだこっちだ、これが始まっちゃったわけですよね、
はい、
いい意味でも悪い意味でも、そうなると今までのように、まあ、全部横綱にお任せですってわけにはいかん、こういう時代が来て30年経ったということなんでしょう、うん、
はい、
でもその意味ではそれなりに進化をしてきたとは思いますが、まだまだね、
まだまだ、
まだまだ不十分です。
あ、これって結局、うん、憲法9条との格闘みたいなところに、
ね、ね、
ずっとこれ終始してたような気がします、
まあ、私はいつも言うんですけど、はい、この最初の30年というのは、ある意味で空想的平和主義だと言ってるんですけどね、現実は関係なく、はい、とにかく冷戦体制があってアメリカが守ってくれて日本は最小限の軍事費でよかったと、まあ、その空想的平和主義、相手は攻めてきません、
はい、
ね、平和をこちらは希求してるんだから当然相手も平和でしょうと、
はい、
わけないんですよ。それが、まあ、分かってきたのが、後半の30年ということだと思います。
そうすると、まあ、これ歴史は繰り返すかどうかわからないですけども、うん、30年でまた刻んでいくと、
うん、
こっから先っていうのはまた別の価値観になる可能性もあるわけです
ね。そうですね、一番大きな違いはソ連ではなくて、はい、もしかしたら中国かもしれないという変化ですよね、
はい、
でこれはもうソ連はソ連で、まあ、問題だったけれども、中国っていうのはあまりに近いし、
はい、
あまりに相互依存が深いし、
はい、
それからもちろん海を隔てて近いし、しかし彼らが海に出てくるんだと、もうソ連とは全く違う安全保障環境になっちゃったわけだから、
はい、
それは今までとは違うやり方で、特に、まあ、海の守りをしっかりしなきゃいけないという意味では、進化させていかなきゃいけないことだと思いますね。
宮家さん、それぞれその1930年代のような、
うん、
まあ、こう世界の情勢として、
うん、
まあ、変わりつつあるというような指摘もされてますが、はいはい、そうすると、うん、海の国々と陸の国々っていうのがまたぶつかり合いの歴史になっていくんですか、
うん、やっぱりそうだろうと思いますね。やっぱり中国はどんなに頑張っても陸の大国なんですよね、
はい、
でロシアもそうですよね、
うん、
それに対して、アメリカとかイギリスとか、まあ、日本もそうですけども海洋国家
は、
はい、陸よりも海のルート、うん、シーレーンですけども、
はい、
これをどうやって守るかっていうのが第一のポイントになる、
うん、
ところがその中国本来は陸上の、まあ、パワーランドパワーだった人たちが、
はい、
これがシーパワーにもなろうとして、それがどこまでできるのか、
はい、
じゃあその場合に我々がどのような彼らと協力しながら安定を守っていけるのか、それとも彼ら本当にその今の秩序を変えようとしているのか、それを見極めなきゃいけないわけですよね、はい、どうもよくわからないんですね。
あ、まだ定まってない
と、南シナ海でやってることを見てるとやっぱり現状を変えようとしてるんじゃないのと、うん、
はい、
だけど日本とかアメリカは現状を維持したいわけですから、そこの部分はかなり 悲観的になっちゃうかもしれないけど致命的な違いがあるなという気がします。
うーん、
そうならないように気をつけなきゃいけないと思いますけどね。
その現状の部分というのは、うん、まあ、あのやや崩壊しつつあるかもしれませんけれども、リベラルの国際主義、うん、国連を中心とする平和主義みたいなもの、うん、まあ、どこまで実効性があるのかさておき、うん、はいはい、そういうこう秩序みたいなものから変える
つもりがあるんですか。それが、グローバリゼーションに つながったわけですよね、はい、だけどグローバリゼーションやりすぎて、弊害が出てきちゃった、
はい、
そしたらもういいよグローバルなんか国際なんかいいよ、自分の国だけ言えばいいんだよ、俺たちだけ言えばいいんだよと、
うんうんうんうん、
こうなって、まあ、アメリカ第一主義から始まってね、
はい、
ブレキジェットもそうだし、みんなその自分のことばかり言うようになっちゃった、
はい、
そうしたらその国際開かれた自由な国際秩序ってわけにはいかなくなってくるって、これはある意味では、うんうんうん、1945年から我々が作り上げてきたもの自体が少し揺らいでいる、はい、うん、これをこのまま揺らがせていいのか、うん、それとも元へ戻そうとしなきゃいけないのか、それが問われてるんだと思いますけどね、
うん、今日のスクープアップのゾーン、まあ60年安保、新安保から60年、うん、まあ、この先の世界を展望していただきました。